Welcome to Ham's Radio. Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日の話題ですけれども、CQWW コンテストに出てみませんか？ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、ということでね、最近ね 1.9 メガの SSB に関する、はい、ね、ご紹介とか結構多かったんですけども、ハムライフ .jp 10月1日の記事からお送りしたいと思います。 1.9MHz SSB に関してケンウッドさんが現行機種の技的同板取得をアナウンスされましたということでね、はい、これで、メジャー3社揃いましたということ、はい、
ましたね。
よかったよかったということでね、はい、はい、あのね、心配されたね、ケンウッドユーザーさんの方もね、結構いらっしゃると思うんですけども、
はい、
はい、6機種18モデルが同一番号での技的再取得を準備中ということでね、はい。はい、これからね、技的の再取得をされるということなんで、またハムライフ .jp とかね、我々の方も放送でね、お送りしたいと思いますんでね、もう少しお待ちくださいということでございます。ハムライフ .jp のね、記事と同時にケウドのね、公式サイトの方でもね、紹介されてますのでね、ぜひこちらを見て、待ちきれない方はしょっちゅうここをチェックしてくださいということで。はい、ということでございます。
はい。
はい。それから今年のね、国家試験なんですけども、12月期の国家試験、1級アマチュア無線技師と第2級アマチュア無線技師ですね。試験日がですね、一山の場合12月の5日土曜日、はい、
土曜日
から第2期アマチュア無線技師の方が12月の6日日曜日ということでね、はい、ちょっと12月でもね、ちょっと初旬になってちょっと早いかなという感じですね。はい、受験をね、考えてらっしゃる方ね、受験申請の忘れなくということで、はい、受験申し込みはね、10月の20日まででございます。うん、オンラインでね、申し込みできますので、ね、非常に簡単に今はできますのでね、はい、ぜひぜひと。はい、まず申し込んでから勉強しましょうということなんですけども、
ね、
ちょっと12月の初めなんでね、一応まあちょっと厳しいかもしれない。
厳しいかもしれないですね、もうね。
はい。はい。ぜひぜひね、ね、上級目指されてる方ね、ぜひ受験されていかがでしょうかということでございます。はい、はい、今日の話題なんですけれども、CQWW コンテストに出てみませんかということで、ね、お送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、はい、秋になってきましてね、コンディションもね、また良くなってきたところでございますけれども、いかがでしょう。はい、CQ ワールドワイド DX コンテストということでね、10月末、11月末ですね、これ世界中からね、参加していただけるね、CQ ワールドワイド DX コンテスト、これが開催されます。うん、これね、世界最大規模、はい、ですよね。で、まあ、後で紹介しますけど、非常に、歴史もあるコンテストということでね。はい、うん、それから逆にね、初心者でもね、比較的参加しやすいコンテスト。
はい、そう思います。
ということで、まあ、なんでかということはまた話し出すとね、分かってきますので。
そうですね。
はい。はい、まあ、そういう意味でね、ハムのラジオ全員ね、思っておりますので、はい。はい。ということでね、世界最大規模とかね、何かんや言うとね、やっぱりね、参加するちょっと怖いなと。
うん、そうですよね。
いう方がやっぱりいらっしゃると思うんですよね。はい。で、参加のね、コツとかね、ヒントとかもね、含めてね、お届けしたいと思いますのでね、ぜひ最後まで聞いていただけたらね、嬉しいなと思います。はい。まずところで、CQ ワールドワイド DX コンテスト、これ何やねんということで。
はい。
はい。まあ CQ とついてるんでね、はい。いわゆる CQ、各局呼び出す CQ ではないんです、実はね。で、主催がね、 アメリカのね、CQ マガジン社ということでね、はい、この CQ なんですよね。
はい。まあ、同じ CQ なんですけどね。
まあ、そうですけどね。はい。ということでね、はい。まあ、日本にも CQ ハムラジオというね、CQ ありますのでね、はい。まあ、あちゃこちゃで CQ あるんですけども、この CQ マガジン社がね、実はね、1948年、開始されたということね。これ CQ マガジンという雑誌が発刊されてから3年後ということなんで、はい、1945年にね、CQ マガジンが発刊されたということで、まあ、非常にややこしい年じゃあり ませんでもないですけど。
生まれる前ですね。
はい、それでございます。はい。このルーツなんですけれども、実は戦前に遡るということでね、はい、CQ マガジンはね、1945年ですね、これ発刊なんですけども、この CQ マガジン社の前身の雑誌社というのはございましてね、ここからね、コンテストがね、計画されましたということです。はい、で、当時はね、DXCC というものはなかったんですよね。いわゆる我々エンティティとかいうでね、今350何本とかね、私ついこの間デジタルでやっと100超えたとかね、言ってますけど、まだこの DXCC という存在がなかった頃なんですよね。
はい、
で、その戦前に、遡りましてね、いわゆるゾーンですね。CQ ゾーンとかね、ITU ゾーンとかあると思うんですけど、まあ、いわゆる、これの場合は、まあ、CQ ゾーン
ですね。CQ ゾーンですね。
CQ ゾーンですね。
今では CQ の WAZ ですね。ワークトールドゾーンかな。
ゾーン。
うん。WAZ と言ってる部分。これまあ、あるんですけども、まあ、これのゾーンが制定されて、もうすでに制定されていましたので、当時DX、ワズコンテストということでね、計画されたそうです。で、実際はね、もうすでに、まあ先ほどちょっとややこしい年は出てたんですが、いわゆる第二次世界大戦がね、始まっちゃったので、はい、結果的に開催はできなかったそうなんです。はい。はい、ということでね、まあそういう意味で戦後になってね、コンテストが開催されたんですけども、まあルツといえば、もう戦前にまで遡ると。
そういうことですね。
非常に歴史のある。
うん、そうですね。
コンテストなんですよね。うん、はい。で、2020年のでね、この開催時期、この秋なんですけれども、10月の24日、もうすぐですよね。
はい。
いわゆる、世界標準時 UTC の24日の0時から、10月25日、23時59分、UTC。だから土日ですね。
はい。
いわゆる世界標準時の土日。うん、で、はい、日本の場合は9時間進んでますので、
はい。
朝の9時から、はい。スタート。だから、ちょっと遅く、時間的には夜が明けてからですね。
そうですね。
9時から、土曜日の9時からスタートで、で、10月26日、はいはい、月曜日の朝の8時59分までということでね。うん、はい、まあ、これどうしても時差の関係ありますんでね。
はい、
ということでございます。これが SSB のコンテストです。はい、から、あと CW なんですけども、これが11月の28日ですね。はい、11月の最終の週です。これも同じく0時から、土曜日の0時スタートで、土曜日の、23時59分まで2日間ということ
で。日曜日ですね。
あ、失礼。日曜日ですね。
はい、
11月29日、日曜日の23時59分までということでね。はい、日本時間はまたプラス9時間していただければと思いますのでね。はい。はい、この一つ、SSB と CW、10月の末、11月の末ということでね、覚えておいていただければなということでございます。
はい、
で、ルールなんですけども、これCQ 出版の CQWW.com ってあるんですけども、ここで検索していただけましたらね、ルールの方を見ていただけると思いますんでね、詳しくはそちらの方を見ていただきたいと思うんですけども、はい、まあ、ここでね、ちょっと前半でね、かいつまんでほとんどかな。ご紹介したいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
DX コンテストなんですけど、一応日本語でもルールが書いてありますので。
あ、そうですね。
はい。
はいはい。ぜひぜひ、もう日本語で見ていただいて結構でございますので、ね、はい、よろしくお願いいたします。まず、運用バンド。
うん、
まあ、これ、まあ、一応、まず、基本ですよね。これは、押さえとかないといけない。1.8 メガ。
はい。
今年から SSB 出れるんですよね。はい。はい。1.8 メガ、3.5 メガ、7メガ、14メガ、21メガ、28メガの6バンド。
はい。
ということでね。はい、まあ、これは、コンテストの、常日頃あることで、ワークバンドは含んでませんのでね。
はい。
1.8、3.5、7、14、21、28。ということで、ついつい日本人はね、1.8 はね、うん、頭から外れてますんでね、SSB。
そうですね。
はい。
SSB、今年からはね。今年からはできますね。
はい、1.8。できますんで。ただ、バンドプランをね、もうしっかりと守ってください。日本と海外でね、結構バンドプランというか、バンドが、日本の場合はっきり言って狭いですので、
はい、
気をつけていただきたいなと思いますんでね、はい、よろしくお願いいたします。
JAL のコンテストみたいにコンテスト周波数があるわけではないですよね。バンドプランを持ってやればいいわけですよね。
そうです、そうです。まあ、どこでもいいと。はい、まあ、大体出てくるところは結果的には決まってくるかな。
決まりますけどね。
そんな気はしますけれどもね。はい、まあ、別にどこ出ても構いませんのでね。よろしくお願いいたします。はい。はい、から、コンテストナンバー。うん、これがね、ややこしいときはね、もう非常にややこしいんですけどもね、皆さんご心配なく、非常に単純でございます。はい、コンテストナンバー、RST プラスゾーン番号ということで、うん、SSB の場合はね、RS プラスゾーン番号なんで、はい、日本のゾーン番号はね、25です。
はい。
はい。から、先ほど言いました、BLY を言ってる、岡沢ら。これは JDY は27になりますのでね。はい、お気をつけください、はい。ということでね、コンテストナンバーはね、非常に単純と言ったのはここなんですよね。うん、初心者の方も非常に、楽だというのはここなんですよ。
はい、
で、RS プラス、ゾーン番号なんで、要するに59253送ればいいと。
はい。
はい。それだけでございます。
そうですね。
はい。で、CW の場合ですね、これ11月の、終わりですけども、これは RST プラス25なんで、59925ですね。59925ということでね、はい、これだけでございます。はい。まあ、どっかに記憶させておくという。
そうですね。最近の無線機覚えてくれますから。
そうなんですよ。はい。ということでございます。はい。から、QSO のポイントですね。これ、QSO すると、どこの曲と、どういうところと何点になるかというところなんですけども、うん、まず異なる大陸間ですね。
はい。
大陸が変わると3点。
はい。
ということですね。それから、同一大陸で異なるカントリーは2点。
うん。うん、
ということでございます。から、ドイツカントリー。はい、これは0点。点数にはならないんですけれども、はい、いわゆるマルチってありましてね、これの形状には可能なんで、例えば日本で、J 同士で、ね、QS をしても、特定にはならないんですけども、ゾーン25ですね。はい、いわゆる JA の、2つのマルチ、
はい、
これが得られるということで、ね、これマルチ、はい、一つだけでもね、大きいんでね、これ。
大きいですね。
掛け算になりますね、はい、これはね。
一、うん、はい、回だけ QSOをしておけばいいんですけどね、最低ね。
はい。そうなんですよ。はい。あとね、いくらQSOしても点数にならないんで。
そうです。
はい。別にQSOするのは別に50なんで構わないんですけど、はい、点数にはなりませんので、はい、ということでございます。はい、それから、まあ、先ほどちょっとちらっと言いました、マルチですね。うん、QSOしたカントリー数、プラス、ゾーン数ということで、はい、例えば10カントリーやって、ゾーンが5つやったらこれで15マルチになるということです。うん、非常に得ですよね。はい。
はい、
だカントリーとゾーン、まあ、両方狙うのがいいかなと。
まあ、カントリーというか、今、エンティティってことです
ね。は
い、
ただ、DXCC と若干異なるんですよね。
そうなんですよね。
若干違うんですね。
ですから、カントリーという言葉が使われています。う
ん、なるほど、
はい。で、まあ、大概自動計算するソフト、使った
そうですよね、皆さんね。
ですよね。はい、はい。ということでございます。
はい。
まあ、ポイントとマルチはね、そういうことで決まりますので、あと参加部門ですね。これが結構ね、この CQWW もそうなんですけど、まあ、やっぱり参加部門いろいろとありますのでね、これが結構どこに参加するかというのは結構、キーになってきますのでね、うん、ということでございます。まず一般的によくね、するのは、まあ、個人でやるときはシングルオペレーター。
はい、
ということなんですけども、これすべてまあ一人で行いますということで、うん、で、それだと同時には一波のみが送信が許されるということで。
うん、そうですよね、一人なんですもんね。
う
ん、
そうなんですよ。口は二つありませんので、マイク二つあっても口は一つ。
二つありそうな人いますけど、はい、あ、違う。
あ、そうか。それは舌がたくさん。
あ、そうか、舌か。
はい、ということでございます。はい。
はい、
ということで、シングルオペレーター、これ6部門ございます。はい。6つの部門あるということで、
ね。はい。
まず、1番目に、いわゆるクラスターとかの、QRV の情報ツールを使用するか使用しないか。
うん、
ということで、2部門ございます。
はい。
から、要するに、他の情報にはもう、とにかく耳を閉ざして、
うん、
ウォッチに専門、専念して、ね、
する
やる。はい。これ、ノーアシステントということで、要するに協力を得ないということですよね。はい。はい、なしということ。それから、ありという部分もありましたね。アシステントということで、いわゆるクラスター情報ですね。うん、そういうものを見て、どこに誰が出てるかなというのを、うん、まあ、知って出ると。で、まあ、点数取りやすいですよね。どこに誰が出てるか分かりますから、
ね。バンド選んだりして
る、はい、そうなんですよ。
できますもんね。
で、どこの周波数が今開けてるかなとか、ね、
はい、
はい。そういうのも分かってきますんでね。で、ノンアシステントではね、やっぱり自分で聞いて、 あちこち飛んでいってやらないといけないんで ね、 でね、はい、
経験がものいうところですね、はい、これね、
まあ、ただこういう部門が、ね、分かれますので、ええ、まあ、私はもうノンアシステッドであるといえばね、もうノンアシステッドでね、攻めてください、はいはい、ということでございま す、
うい うす、ね、
はい、からあとなんかちょっと、ええ、吉原さんのディレクターもちょっと疑問がある
んです。あ、そうなんですよ、うん、QRZ.com で例えばコールサイン見て、あ、このエンティティなんだっていうの、うん、最近コールサイン見てもエンティティが直下分かんないときありますよね、うん、
はい、日本の 8J とかね、うん、海外にもたくさんありますんで、ね、
でそういうとき QRZ で出てた、あ、このエンティティなんだ、うん、このコンカントリーなんだっていう確認をしたいんですけど、そうするとこれはアシステッドなんですか。
いや、これはね、大丈夫だと思います。
あ、うん、QRV 情報じゃないから、
はい、一般的に理解されているのはリアルタイムに更新情報が分かるものをツールを使ってはいけないということですね。
あ、そういうことですね。
だから例えばクラスターとかリバースビーコンとか、
はいはいはい、
あとは、CW スキマとか、
ありますね、
ああいうものを使ってやるとアシストされてると理解されるようですね、
うん、はいはいはい、
QRZ.com を見て CQ を出している曲が、あ、これまだ新しいエンティティ、新しい、
ね、そうですね、
カントリーであれば、絶対呼んでやろうと。
そういうことですよね。
大丈夫な、ということです
ね。それは OK ということですね。はい。わかりました。
はい。
はい、あ、よかったよかった。うん、いや、さっきおっしゃったようにね、最近数字で始まる曲ね、大きい国とかでも、
あ、多いんですよ。
数字で始まる曲がね、結構いらっしゃる、ね。
特に東南アジアは結構多いんですよね。
そうですよ。最近フィリピンもね、よく出てられ
てる。とか
誰かなと思ったらね、フィリピンの方でね、はい。はい。あ、なるほどと思ってね。はい。これで2部門ありますということですね。はい、それから、パワーにより3部門分かれますということで、うん、ハイパワー、ローパワー、QRP と3段階ございます。はい、で、ハイパワーは 1.5kW 以下ということです。はい、まあまあ、大概の国、1.5kW 以上出せないんで。はい。から、ローパワー。100W 以下ということでね、100W でローパーかいと、はい、デジタルやってる人間にはあれ、まあまあ、これいわゆる 100W 以上か以下というそんな感じですよね。
そうですね、
はい、あんまりそこは詳しく追求しないでください、うん、
はい、
はい、それから3番目に QRP ですね、うん、これは一般的に言われて 5W 以下ということで、うん、はい、まあ、QRP といえばちょっと 1W という方もいらっしゃるし 10W というね、いろんな言い方考え方とかあるんですけども、ここの場合は QRP 5W 以下、
5W 以下
ということでね、うん、決まってますのでね、
はい、
この3部門ございますと。だからこのパワーによる3部門に、アシステッド、ノンアシステッドということで、2位かけて6問、はい、ということですね、ありますということですね、はい、からね、シングルオペレーターではね、オーバーレイというんだそうな、これ特許部門が、うん、そうなんですね、
はい、
でこれ2つありましてね、クラシック、はい、というやつと、これ、ルーキーっていうんですかね。
ルーキー。
はい。新しい方ですよね。はい、
新人さんですね、
野球なんかでね、ご存知だと思うんですけど。はい。はい、クラシック。いわゆる SO2R とかいう、そういうのじゃなくて、一台の送信機を使って、はい、オペレーションは24時間以内。
はい。
ということで、はい。そういう特許部門があります。ということでね。はい。はい、から、ルーキーということでね、はい、最初に免許を受けてから3年以内。
はい、
ただし、ルーキーのね、受賞経験ある方はもう対象外になりますので、ね。
そういうことですね。
3年間に3回取ろうというのは無理でございますので。はい、うん。やっぱり初めてというのがね、大きいんですよね。まあ、ルーキーという。うね、まあ、意味がそうですよね。
はい。
はい。ということでございます。これ2つ、特許の部門がありますんで、シングルオペレーターでも、プラス、こういう突起していただけるというところでございます。はい。から次2番目なんですけども、マルチオペレーターということでね、まあ、要するにマルチオペレーター部門で、ね、とにかく点数を稼いで優勝したいという感じ
で、はい、これ醍醐味ですよね。
醍醐味ですよね。はい。はい、はい。これどういうふうにしようというのか計画しないとね。
戦略とかいろいろあるところですよね。
はい。まだマルチオペレーターということで、オペレーター数には、制限はありません。
はい。
もう何人いても構わないと。
はい。
で、クラスターとかの QRV の情報ツールを使っても OK。
はい。
ということでね。はい。これには3部門ございます。マルチのシングル。
はい。
マルチ2。で、マルチマルチ。ということでね、マルチオペレーターなんですけども、シングル、ツー、マルチという3つの部門があります。
はい、
で、マルチシングルなんですけども、基本は送信機1台。
うん、
マルチの取得用にもう1台の送信機は使っても構わないですよ、と 愉快ですね、というものからパワーによって、さらに2部門に分かれます。まずハイパワーということで 1.5kW 以下か、ローパワーということで 100W 以下、ここにQRP というのはございません。シングルになりましたよね、はい。ハイパーとローパー。要するに 100W 以下か上かという、ハイパーローパーという感じですね。はい。から、2番目にマルチの2ですね、異なるバンドで2波まで送信できるということでございます。だから、要するに、まあ、2台の送信機で。
それ以上あるかもしれないですけど、2台ということですね。
はい。ということですね。はい。まあ、送信機の数は特に、指定されて
ない、ね。指定されてなくて。
うん、ただ、2波までしか出してはいけないですよ。
そういうことです。
だから、まあ、例えば14と21。はい。だけとかね。はい、そういったあと、マルチ2の場合は、パワーは 1.5kW 以下ということで、特に 100W というローパワーというのはありません。はい。それから、3番目にマルチマルチということでね、すべてのバンドで同時送信 OK。ということ。ただ、各バンドではね、1波のみということで、一つの、例えば14メガで、3人も4人も一緒に声を出しちゃいけないですよ。
そうですね。
はい。例えば、ね、1.8、3.5、7、14、21、28。まあ、それぞれ1波ずつ出すと。これは最大になりますけどね。それはね、同時送信 OK ですよ、ということでね。はい、ただ、パワーは 1.5kW 以下ということで、はい、まあ、事実上ハイパーということで。うん、ということで、まあ、もう、マルチマルチ、何でもありですね、これ。
そうですね。
はい。クラスターとか QRV 情報も OK なんで。はい。もうこうなってくると、組織的な。
そうなんですよ。
もうね、全部出ようと思ったらね、6台送受信機入れますよね。
はい。
1.5kW なんで。
リニアが
6台のリニア。これ、電源が大変です。
電源すごい。電気クーラー。
それに耐えるアンテナとか、そのフィルターなんかの設備もいるわけですよね。
だから送信はいいんですけどもね、その時に受信してるところにね、当然愛が かぶってくるんで、うん、そこをいかにして少なくするか。
そうですね。
まあ、いろんなこれ、テクニックあると思うんですけど、ね、はい。はい。バンド切り替えとかでね、ちょっと細かいルールがございます。バンド切り替えてから何分間どうのこうのとかね、ありますんで、これちょっと細かいルールになっちゃいますんで、ルールブックをね、よく読んでいただきたいと思います。これは先ほどの CQ、出版社というんですかね、CQWW の、ホームページに載ってますのでね、はい、ぜひ読んでくださいというか、絶対読んでいただかない、
はい、
ご存知の方はね、もう毎年出てるから分かってるよという方ね、いらっしゃる、大丈夫だと思うんですけども、初めているときはよく読んでくださいと、ということでございます。
はい、
ね、以上ね、ルールだけでね、ちょっと時間がかかってしまいましてね、
はい、
はい、ということで申し訳ないですけども、後半ではね、QSO のコツなどをね、お話したいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。はい、
JE4UFX 佐藤です。主人がヘビーリスナーです。ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。一つ目のお知らせです。ご自宅で養成課程 e-learning を受講してみませんか？QCQ では4アマ三陸特で e-learning 養成課程を実施しています。e-learning は講義動画を中心としたプログラムです。講義動画は繰り返し何度でも視聴できます。お手持ちのパソコンやタブレットを使用して学習を進めるシステムなので、ご自宅にいながら受講できます。4アマ三陸特 e-learning 養成課程は、ただいまお申し込み受付中です。受講料金のお振込完了後に随時開講となります。同じ資格を目指す仲間と一緒に学習ができる対面による養成課程講習会も実施しております。こちらは直接講義を受けられますので、その場で質問することもできます。受講できる資格は4アマ、3アマ、そして2陸特、3陸特。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。また、お電話でのお問い合わせの場合、東京03-5431-5732、東京03-5431-5732までお問い合わせください。なお、お電話での受付は、平日の11時から16時までとさせていただきます。二つ目のお知らせです。さらなるステップアップを目指すあなたへ、QCQ 企画の通信教育講座を受講してみませんか？まずは、第1級陸上特殊無線技師通信教育講座をご紹介いたします。 こちらの資格は陸上に開設する無線局の中でも最先端技術であるデジタル多重無線設備、携帯電話の基地局や中継局、衛星通信、そしてテレビジョン放送の中継局等の無線設備の操作や監督ができる多くの無線従事者が必要とする資格です。同時に資格取得の難易度が高い資格としても有名ですが、ご安心ください。一山二山通信教育講座で約20年蓄えたノウハウをフル活用し、国家試験合格までの道のりをサポートいたします。第1級陸上特殊無線技師通信教育講座は現在2月期のお申し込みを受付中です。次にすっかりおなじみの一山二山通信教育講座のご紹介です。 QCQ 編集の問題集を使用し、2週間に1度自分の力を試せる模擬試験問題を送付いたします。本番さながらに時間を計って取り組んでいただくもよし、不安な方は問題集などを参考に一つ一つの問題を理解しながら時間を気にせず取り組んでいただくもよし、あなたのスタイルで学習を進めていきましょう。国家試験の約2週間前には最後の総仕上げとなる直前対策資料をお送りいたします。直前対策資料には送付教材の中から該当期の国家試験に出題が予想される問題を一覧にまとめた問題チェック表を収録します。出題予想の的中率は 70% を超えております。送付教材に未収録の問題についても追加問題集として収録いたします。試験期ごとに編集を行っているため、それぞれの試験期に対応した万全の資料です。学習を進めていく中で疑問に思うこと、より詳しい解説が欲しいと思うこともあると思います。そんな時は質問専用窓口がございますので、お気軽にお問い合わせください。合格者の皆様の喜びの声がたくさん届いております。その中の一部をご紹介いたします。50代男性の方、申し込みがギリギリだったので不安もありましたが、模擬試験で合格点を取ることで自信がつき、本番では後期満点、高額2問間違いで合格できました。直前対策資料に掲載されていた問題と同じような問題が出たのも良かったと思います。ありがとうございました。一山二山4月期通信教育講座は10月下旬よりお申し込みを受付しております。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話でのお問い合わせの場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。なお、お電話での受付は平日の11時から16時までとさせていただきます。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
ということでね、後半ね、CQWW コンテストということでね、いわゆる QSO をどうしていったらいいかなということでね、まずまあ、コンテストの前に、ね、しておきたいことでね、これはもうちょっと必ず、この CQWW に限らずね、皆さんね、注意をしていただいて、やっぱり車の試乗点検という人でね、最初にちゃんとチェックをしておかないとね、
はい、
途中でね、ちょっと故障したりしますので、気をつけてくださいね。はい。
そうですね。
参加部門にね、よるんですけども、パワーはね、できるだけ大きい方が読んでもらいやすいので、それに耐えるように、アンテナ、リグ、電源などをね、整備しておきましょう。
はい。
いうことでね、はい。オーバーパワーしてもいいんじゃないですよ、これはね。
だから、
ご自分の。そうはダメですよ。
はい。ご自分の、パワーに合ったところということでね。はい、
免許状に乗ってるパワーで、運用してください。
で、特にね、まあ、普段、競争してるときあまり気にならないんですけど、やっぱりアンテナ、リグ、電源などをね、やっぱりこの機会にね、まあ、逆に整備しておくのがいいんじゃないかなと。
そうですね。
ね、こういうのを捉まえて、整備しておいた方がいいんじゃないかなと思いますね。はい。で、私そうなんですけど、普段 FT8 でね、ローパワーでね、出してて、この日はね、もう 100W フルパワー。まあ、FT8 みたいにずっとの電波じゃないで、コンティニアスじゃないですけどね、声でね、ピークは 100W。ドンと出ますんでね。はい、特に TVI ですね。まあ昔に比べデジタル放送になってね、大丈夫になってきたとかね、から、割と、都会地ではケーブルテレビがね、発達してきたので、ね、TVI がね、割と、ちょっと、 と最近減ってはいるんですけども、うん、まあでも油断大敵なんで、
ね。はい。ピンポンとなりますからね。
はい。はい、まあそういう意味でやっぱり、こういうコンテストを機会にね、ちょっといろいろとリグの整備というのもいいんじゃないかなと思いますね。
はい。
それから、まずワッチの仕方ですね、次に。うん、はい、ワッチの仕方のコツなんですけどもね。ここら辺、りょうさんどうですかね、いわゆる聞くんです、はい、例えば QRV 情報を収集しない場合ですね。
はい。
この場合、ワッチの仕方ってね、はい、どうなんですかね、どういうふうにしたらいいですかね。
基本的にはですね、うん、その季節の各周波数ごとのコンディション、うん、
はい、
何時頃からどこから、どっちの方向かな、ショートパスの何時から、うん、ロングパスの何時からっていう情報だけはさっき手に入れといて、はいはいはい、例えば私の場合だと、まあ、ガムでやるときなんかもチャート作ってですね、うん、
はい、
何時から何時のどの周波数はどこ向けって、まあ、あらかじめ決めとくんですね。
なるほど、
ね、それで、まあ、期待値を持って、その方向にアンテナを向けて、ワッチを開始する、うん。
なるほど。
そうすると一番確率が高いのかなと。
なるほどね。
で、結構幅広くバンドに出てきますんで、
はい、
下から上まで丁寧に探る、
うんうん。はいはいはい。
それが必要かなと思います。
なるほどね。だからやっぱりよく聞くというのがね、やっぱりコツですね。
はい。うん、で、聞く方向、ね、アンテナ回しながら聞くのも大変なんで、あらかじめ予測された方向を、うん、勉強しておくっていうのは大事かと思いますね。う
ん、まず日本ではね、朝のアメリカ、夕方のヨーロッパとかね、まあ大きな流れがあるんですけど、ね、まあその前後の、やっぱり当日だけじゃなくて何日か前から、やっぱりワッチして、
できれば、その前の週の週末ぐらいには、
うん、ね、
コンディションを確認しておいた方がいいと思いますね。
うん、そうですね。はい。やっぱりそれもね、うん、コツですよね、一つのね。はい。はい、から、次に呼び方なんですけれども、
はい、
まあ、今回、まず SSB ということなんでね、
はい、
呼び方のコツってあるんですかね。まあまあ、コールさん呼んで、ね、向こうが CB
で、
はい、
自分が呼ぶ場合は、
うん、はい、
自分のコールサインをフルフォネティックで、一回だけ、
うん、
それだけで十分だと思います。
うん、はい。だから、いわゆる ABC で言うんじゃなくて、アルファ、ブラボ、チャーリーという、
はい、
フルフォネティック。
はい。で、私の場合だと、ジュリエット、ゴルフ、ワン、インディア、タンゴ、ホテル、これだけでいいです。
ああ、その一回だけですね。
一回だけです。で、はい、そこで、うまいオペレーター多いですから、一回で取ってくれることが多いです。う
ん、ああ、なるほど。
はい。で、例えば、ジュリエット、ゴルフ、ワンって言われたら、インディア、タンゴ、ホテルだけ、サフィックスだけで十分です。相手が分かってるとこは繰り返さない。
なるほどね。
分かってないとこだけ、一言言う。う
ん、以前、リオさんに教えていただいたんですけど、
はい、
同じことをもう一回言うと、相手が間違って取ったんじゃないかと、誤解されると、は
い。全部間違ったんじゃないかと思われるんですよ。
ああ、なるほどね。
はい、
最初から聞か、相手としたら聞かなければいけない。
はい。
相手の分かってないところだけ言うと。
言うだけでいいですね。うん、それも一回だけでいいです。
うん、なるほどね。あ、何回も言っちゃいけないと。
はい。しつこく言うのはダメです。日本人多いですけどね。
ああ、なるほどね。
やめた方がいいですね。
で、それで相手がまだ分からなければもう一回言うと。
はい。
それも何回も言うんじゃなくて一回だけ言うと。
一回だけでいいですね。
うん、まあ、それが結局効率のいい QSO のするやり方になるわけですね。
はい。ただ、タイミング悪くて QSP の谷間ということもありますけども、
はいはい。
まあ、それはまた聞いていきますんで。
うん。
懲りずにやるということですね。うん、
なるほどね。
はい、
で、まあ、これコツの一つですけど、出る時間帯って、もう2日間ありますよね。
はい。
これって、なんか、まあ、初心者としたら、どういう時間帯に出るのがいいかなという。
体力の問題もあるんですけどね、
48時
間あるんでね。で、どこを中心に出られたら、まあ、そのコンテストのに出る目的、うん、もう、ただただ、点数を稼ぎたいというのが、
はい、
DXCC のエンティティを、残ってるところを見つけたいというやり方をするのか、
はあはあ、
それによってその時間帯を決めて運用するというのも手だと思いますね。
なるほどね。うん、まあ、いろんな目的があると思うんです。その目的に合った、はい、まあ、時間帯。まあ、時間帯に関しては先ほどの話じゃないですけど、ウォッチを、
はい、
まあ、何日か前からしておいて、まあ、どこの時間帯にどこが出てくるかというところで、
はい、
そういう時間帯を決めていくと。
そうですね。
ああ、なるほどね。
で、そのオープンする時間帯によって、その例えば、得点を狙いたい時間帯なのか、うん、それとも、マルチを増やしたいのかと、
はい、
いうことで、例えば新しいその方向にコンディションが良くなってきたときには最初 CQ を出して曲数を稼いでおいてですね、
うん、
で後半になると、こちらから呼び耳回って自分のやってないゾーンとか、カントリーエンティティを追っかけると いう運用の仕方が効率的じゃないかと思いますね。
なるほど、なるほど。その他、まあ、コンテストなんで、まあ、必死になって、ね、点数稼ぎというのもいいんですけども、なんか楽しむコツとか、はい、それからあと、はい、例えば呼ばれやすいコツとか、CQ の出し方とか、そういうところのコツって何かあります？
一つの呼び方のコツなんですが、うん、下から上とか上から下とずっとバンドを総なめすることが一つ重要だと思うんですね。ああ、なるほどね。で、その相手をいかに見つけるか。うんうん、で、それをスイープした時に自分はどこで CQ を出せば呼んでくれるだろうなって探すんですよ。うん、で、そこでどうもヨーロッパではここ空いてるかな、うん、北米ではこの周波数空いてるかなっていうのを探りを入れて、うん、そこで CQ 出してあげる。
ああ、なるほど。ある程度ちょっと QRM で、ちょっと周波数のずれた QRM があっても、はい、向こうにはちゃんと QRM がないかもしれないわけですよね。
かもしれないです。
うん。だからそこが難しいところですよね。
その辺を探し出すっていうのは慣れかなという経験かなと思いますね。ね、うん、
ああ、まあ一つのコツですね、それ
は、
ね。
はい。
うん、
はい。
ただあんまり混んでるところで CQ 出しても、呼ばれたのが帰って聞こえなくなるってことがあるんで。
そうです、そうです。はい。
すごい難しいところですよね。自分との技量とのこの天秤の釣り合いで。
そうですね。
どれぐらいまでは、アクセプタブルかなっていうのを考えながらですよね。
はい。自分の耳の選択度とかね。
ねえ。
あるんです。耳もフィルターなんで、その慣れに、どこまでついていけるかですよね。
うん、なるほど、なるほど。
で一つはですね、 CW をコンテストで完全にオンフレで呼ぶと、みんな同じトーンで聞こえるんですよ、
ええ、
ただそのコンテスターはですね、かなり幅の狭いフィルター使われている人が多いんですよね、うん、200Hz とか 250Hz ぐらいの、ええ、そうするとその中に入ってないと取ってもらえないんですが、他の周波数よりちょっとずらす数十 Hz から 100Hz ぐらい、うん、外してですね、相手のフィルターの中に入る範囲でちょっとトーンを変えてあげるんですね。そうすると取ってもらえる可能性が高いんですよ、うん、CW の場合、
CW の場合ですね、これね、
SSB の場合はね、コンテストはまあオンフレですよね、
うん、
あとその声が低いとか高いとかのもちょっとありますよね。
あ、高い人有利です。
あ、
特に女性の高い声は有利です。同じ強さであってもあ、まあ、ひょっとしたら弱くても取ってもらえる可能性が高いですね、
なるほどね。
でコンテストは私みたいに声の低いのは不利なんです。
ああ、そうなんですか、
はい、
そういう時は例えば送信の方にフィルターかけて、はい、高音強調するとかやるんですか。
入れますね、イコライザー入れて低音カットして、ね、ローカットして、はい、目いっぱい入れますね。
そういうのも一つコツコツですね、一つのね。
ある人から聞いたのは CQ 出す時の声と呼ぶ時の声を使い分けてるって人がいましたよ、コンテストで、はい、どっちだったかな、どっちかを高くしてどっちかを低くしてるって言っておっしゃってますけど、
ね、CQ を高くするんですよ。
かな、
うん、でも相対的には高い方が取ってくれるんで、コンテストナンバーの交換も楽なようです。
なるほどな。はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。はい、はい、ね、いろんなコツあると思いますんでね。まあまあ、いずれにしても、初めての方はね、勇気を出して、QRMすると、出るということがね。
コンテストの場合、何回もこう、コールサインありますので、
はい、
そう、それを聞いて、自分で確認をして、それから呼んでも遅くはありませんから。
はい、さらにね、今回の CQ ワールドワイドのコンテストは、こちらから送るコンテストナンバーが1個なんです。1種類なんです。5925、59925で済んじゃいますんで、はいはい、忘れること、間違えることないんで、非常に楽だと思います。
それから逆に言えば、相手の、コンテストナンバーも、もう最初から分かってるわけですよね。もう、それまでの QS を聞いてると。
はい、ちゃんと聞かなきゃダメですけども分かってます。
あ、なるほど。はい、なるほど、なるほど。ということで、はいはい、まあ、その QSO が一つの QSO ですから、ね、はいはい。
そうです、
はい。はい。ということでございます。
そうですね。
はい。ありがとうございました。はい。はい。はい、ということでね、今日はね、お便り、2通ご紹介したいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんばんは。JH4QGW 佐藤ですということをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
車でハモのラジオを聞くとよく眠れる家内のジングルですということでね。奥様のジングル送っていただきました。
宇宙人より難しいですとおっしゃってた、はい、奥様ですね。
はい、そうでございます。はい。吉原 OM のジングル、かっこ、少なくなってきたということで、呼びかけに、無理やり録音させましたということで、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、お使いくださいませと。ということでね、はい、実は今日ね、放送させていただきましたのでね。
もう流れてると思いますね。
はい。はい、ありがとうございました。はい。 ということでね、今日の2通目、お便りご紹介したいと思います。JL1BTJ、石井さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
こんばんは。400回おめでとうございます。
ありがとうございます。
番組でも取り上げられた無資格者によるアマチュア無線更新体験記念局についてメールいたします。はい、私たち、逗子・葉山アマチュア無線クラブ、JA1YUU でも、11月の8日、1月の24日、3月7日の3回、逗子市学習体験施設スマイルと共催でアマチュア無線更新体験講座を開催します。先日、開局申請手数料を納付しましたので、免許状はなんとか間に合いそうです。
はい。
ということでね、まずは11月の8日ですね。はい。ということでございます。はい、今までの開局状況を見ていますと、大きな団体等で運用されているのがほとんどで、私たちのような小さな地域クラブでの運用はなかなか珍しいのかなと思っています。さて、番組でも、更新体験局はあくまでも無資格者が更新を体験する局なので、呼ぶ方も節度ある呼び方で、長めの更新でもイライラせずにマナーを守ってお願いします。というようなお話でした。
はい、
私も 8J がつく記念局でありながら、オペレーターがパイルを裁くようなことができず、体験者が不在の時間はクラブのコールに切り替えて運用するもので、そのためにも設備共有が認められているものだと解釈していました。ということでね。はい。しかし、先日、総通にお聞き出しましたら、
はい、
体験者が終了しても、登録された構成員が更新するのであれば、記念局としての運用は OK ということでございました。ということなんでね。
はい、はい。
総通の方も非常に、中断だ。
そうですね。はい、
ただ各、総合通信局のね、こちらの場合、関東かな。
はい、
他のね、2、3とかで、ちょっと違う若干解釈の違う可能性もありますのでね、必ず、その、エリアのね、総通の方にね、いろいろと質問とかね、していただけた方がいいと思います。
はい。
ということでね、まあ、総通のね、お話にもありましたけど、体験者が準備中であったりね、終了してしまったとは、通常の記念局更新ができます。
はい。
ということなんでね。はい。記念局とね、から、体験局をね、もう、交互に、ね、使い分けられるかもしれませんのでね。
そうですね。
また皆さんね、ワッチされてて、聞こえてましたね。よろしくお願いいたします。はい。今回は、市の学習体験施設との共催事業であるため、当日午前中は事前申し込み制で、地域在住の小学生から高校生限定にアマチュア無線とは、から説明し、その後更新体験を行い、午後は一般の方も自由に参加できる公開運用を兼ねた更新体験を予定していますということでね。で、参加を希望される方は当日午後にね、お越しくださいということです。場所等の詳細はね、JA1YUU、こちらのホームページに行ってね、ご確認くださいということでね。
はい、これ確認しました。出てますので、はい、ポスターが出てますのでね。
あ、なるほど。逗子・葉山アマチュア無線クラブ。というところで、逗子葉山アマチュア無線クラブ、
はい、
で検索していただければね、出てくると思いますので、ね、
は
い、
J1YUU で出てきますので、大丈夫
です。J1YU でも出てくるんですね。はい、はい、J1YUU ということでね、はい、よろしくお願いいたします。予定をしてます周波数は 7MHz と 430MHz ということです。うん、低いながらもフルサイズダイポールで 50W 運用ですので、そこそこ飛ぶと思いますのでね、はい、お聞きの皆さんもね、更新お願いいたしますということです。はい、体験者とね、お話しする際は、難しい無線用語を使わないなどご配慮お願いいたします。
はい、
ということでね、JL1BTJ 石井会長からね、お便りいただきましたのでね、ご紹介させていただきました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、一山二山、一陸徳を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸徳の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。週休 WW コンテストということでね、10月の末から CW が11月の末ということでね、ぜひ皆さんね、まずワッチしてみてはいかがでしょうか。うん、で、 まあ、常に参加されていることは、ね、どんどん参加していただいて、初めての方は一回、ね、コンテストとはもう世界中のコンテストですので、ね、開ければもう世界中聞こえますので、
はいはい、初心者でも世界大会に出れるっていうのはなかなか、ね、楽しいことだと思いますから、
楽しいですよね、アマチュア
無線の醍醐味ですよね、
うん、はい、確かにそうですね、はい、予選を突破してとかじゃないですもんね、予選ってないから
いきなりもう免許もらったその日から世界大会に出れるという、
そうです
ね、そうですよね、はい、そういうところもこのアマチュア無線の一つの醍醐味ですね、
そうですね、
はい、ということでね、皆さんもね、どうぞお楽しみください。アファムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております、どうぞ忌憚のないご意見ご感想を、ね、お寄せください、お便りの先ですけれども、メールの場合は ham@hamsradio.net 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 です、ハムのラジオの、ね、ホームページにも、ね、メールフォームございますので、ね、そちらからお送りいただいても結構でございますので、ね、よろしくお願いいたします。はい、でどうも今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。セブンティースリ
ーセブンティースリーさん、グッドラックインコンテスト。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。